それでは、聖書の御言葉に聞きましょう。本日の聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書の23章32節から43節までです。新約聖書の158ページ159ページ、ルカによる福音書の23章32節から43節までを朗読いたします。新約聖書の158ページ、ルカによる福音書の23章の32節から43節までお読みします。それでは、お読みしたいと思います。新約聖書の158ページ、ルカによる福音書23章の32節から。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれるところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も1人は右に、1人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。4月の第2主日となりました。桜も満開のですね、もう散ってる時期ですけれども、春の季節となりましたけれども、教会では毎年この季節に神の子救い主イエス・キリストの十字架の死と復活を覚えております。本日はイースター礼拝のですね、前、私たちの罪のために死なれたイエス・キリストの十字架の死を思い起こす受難週礼拝の時を過ごしています。この主の日、今一度私たちは自らの罪を顧みながら、御言葉によりキリストの十字架によって私たちに与えられている恵みを覚えたいと思います。今日お読みしましたルカによる福音書によるですね、イエス・キリストの十字架の記事です。神の子救い主イエス・キリストの生涯については、私たちがいつも読んでいるマタイ、そしてマルコ、ルカ、ヨハネとですね、4人の聖書記者たちによって描かれていますが、それぞれ重なる部分がありつつも、それぞれ異なる視点でイエス様の生涯を描いているのが福音書の面白いところだと思います。そのような中でルカによる福音書がイエス様のですね、十字架の記事において注目しているのは、イエス様の十字架上での最後のお姿、特に父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈られたお姿だと思います。 私たちは今日このイエス様のお姿から御言葉に聞きたいと思います。32節から34節もう一度お読みします。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために惹かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らを許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。神の子救い主イエス・キリストはその生涯の最後に十字架にかけられ死なれました。その直接的な理由は、イエス様が当時の神の民イスラエルの指導者たち、つまりファリサイ派や律法学者、祭司長たちや長老たちの反感を買い、彼らに憎まれ、彼らに扇動された民衆たちと共に罪人に仕立て上げられたからでありました。イエス様は神の子救い主として約3年間にわたって人々に聖書の教えを語り、いろんな病人を癒し、人々に神の救いの福音を届けられました。福音書を読むとですね、分かるように本当にイエス様はいろんな分け隔てをせずに、当時のけものとされていた重い病気を患っている人、悪霊に取り憑かれている人、障害を持っている人、朝鮮人や罪人たち、そして子供や女性、異邦人など、いろんな人々に出会われ、その一人一人に恵みと祝福を与えられました。しかしそのことが当時のユダヤの指導者、宗教的指導者たちの反感を買い、イエス様は死刑になるような悪いことはしていないんですけれども、ただ神を冒涜しているという理由で、ローマ帝国による当時最も残酷な処刑方法、十字架刑にかかることとなったのであります。しかし神様の救いのご計画では、イエス様は最初からその十字架にかかることになっていました。それは罪なき神の一人子であるイエス・キリストが死ぬこと、イエス・キリストが十字架で死ぬことこそが、私たち人を罪の力から救い出す、唯一の方法だったからであります。父なる神様は私たちを愛され、私たちの罪を許し、その力から解き放つために一人子イエス様を約2000年前に送ってくださったのであります。クリスマスの時に生まれたイエス様は、まさにこの十字架にかかるために地上での生涯を歩まれたのでありました。イエス様は二人の犯罪人と共に死刑にされるために惹かれていき、ゴルゴダ、つまりサレコーベ、ドクロという意味ですけれども、そういう場所で十字架につけられました。十字架刑とは、手足を釘で打ちつけられ、肋骨が定位置に止まったまま呼吸困難になって死ぬのを待つ、とても死ぬまでに苦しみを伴う刑罰でした。長い場合だと息を引き取るまでに48時間もの間苦しまないといけない最悪の死刑方法でありました。イエス様は十字架の上でそのような肉体的な苦しみを受けられましたが、それだけではなく、人々からさまざまに罵倒され侮辱をされました。人々がくじを引いて服を分け合ったこと、水ぶどう酒を突きつけたこと、頭の上に掲げられた「これはユダヤ人の王」という札は全てイエス様が人々から恥ずかしめを受けたことを表しています。またイエス様は敵対していた最高議会の議員たちから、35節のところで、他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい、また37節でローマの兵士からも、お前がユダヤ人の王ならば自分を救ってみろ、さまざまに罵声を浴びせられたのであります。ここに私たち人間の罪人としての醜い姿が鮮明に描かれているのだと思います。一人の人を袋叩きにして、日頃のストレスや鬱憤、自分の心の闇をすべてぶつける、 まさに現代社会におけるネット文化や、さまざまなコミュニティにおけるいじめ、またいろんな人間関係の中で見られる私たち罪人の姿が表されているのだと思います。イエス様はそういう私たちの人間の姿を見て、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのですと祈られたのであります。ところで、このイエス様の祈りの言葉にはいつも見ない括弧がついていることにお気づきかと思います。これは前にもですね、別のところで少し触れましたけれども、聖書のですね、本文的に少し写本が弱いからです。今私たちが使っている聖書というのはですね、いろんなところで発掘された写本、手で写した聖書ですね、集めて一つにまとめて、これこそが聖書の本文だったのではないかと研究する機関によってですね、作られていますけれども、その研究機関によると、ルカ福音書の古くてですね、質の良い有力ないくつかの写本にはですね、この34節の言葉がなかったからであります。しかしその写本よりも古い2世紀の教会教父、昔はですね、牧師のことを教父って言ってたんですけれども、その教父の書物の中には、ちゃんとこのイエス様のお言葉を引用している人たちがいることも明らかになっています。ですから、聖書の写本という観点からは、この祈りの言葉は本文とはですね、言い切れずに括弧書きがついていますけれども、キリスト教会の言い伝え、伝承としては、確かにこのようにイエス様は十字架上で祈られたよねということが、もう初代の教会から伝わっている。それゆえに、このイエス様の祈りの言葉は括弧書きですけれども、他のですね、写本の弱い言葉が、他弱いのはですね、巻末に記されているのですね、十字架のマークがついて、その巻末に記されているパターンがありますけれども、それとは異なって、聖書の本文に記載されている、そういう事情ですから、私個人としてもイエス様は34節にあるこの祈りの言葉を、十字架上で祈られたんだと思います。イエス様は十字架の上で死の苦しみを負われ、人々に侮辱されながらも、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、最後まで彼らの呪いではなく祝福を祈られました。この彼らとは直接的にはですね、イエス様を十字架につけた当時のローマ兵、ユダヤの指導者たち、また民衆のことを指しているのだと思いますが、それだけではなくて、私たちを含めた全ての人々のことを指している言葉だと思います。イエス様はこの祈りの言葉からも分かるように、まさに私たちの罪の許しのために十字架にかかり、その命を捧げられたのであります。聖書は最初の人アダム以来、生まれながら悪へと傾くようになった罪人である私たち人間は、本来神様の怒りと裁きを受けなければならない存在であることを語っています。作り主である神様を忘れ、自分勝手に生きるようになり、弱い人を傷つけ、人を憎み、争い、戦争を犯す人間は、神様が作られた良き世界を悪いものへと変えていってしまうからであります。神様は私たち人の罪を曖昧に見過ごされるお方ではなくて、罪に対して正しい裁きを下されるお方です。神の御前に罪人である私たちは、本来は神の怒りと呪いのもとにあり、その裁きと滅びの死を免れないものとなっているのであります。十字架刑というのはですね、教会では、神の救いの象徴として語られることが多いですけれども、しかしその十字架というのはですね、同時に私たちに対する神の裁きと滅びの死というものがいかに悲惨なものであるのかということを示しているのであります。しかし憐れみ深い神様は、そんな私たち罪人を滅びるままにお見捨てにならず、私たちの代わりにその神の裁きと滅びの死を引き受ける方を送ってくださいました。 それが神の一人子イエス・キリストでありました。イエス様は誠の神でありながらも誠の人として死ぬべき私たちの代わりに私たち人のすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださったのであります。旧約聖書において傷や汚れのない子羊の命がイスラエルの民の罪を償う生贄として捧げられたように、イエス様は私たちの罪を取り除く神の子羊としてご自分の命を十字架で捧げられたのであります。私たちは今日の御言葉から第一に、この受難週の主日、また今週1週間、今一度主イエスキリストが私たちの罪のために十字架で死なれたことを思い起こしたいと思います。そしてその犠牲の上で私たちの罪の許しと永遠の命が与えられていることを思い起こしたいと思います。あの十字架刑は本来私たちが受けるべき神の裁きと滅びの死でありました。しかしイエス様はそんな私たちの代わりに十字架にかかられ、その苦しみの中で私たちのために、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、そのように祈ってくださったのであります。このルカ福音書の十字架の記事において、自分の罪に気づいていたのは唯一一緒に十字架にかかった犯罪人の一人でありました。彼がどういう人生を送ってきたのかは分かりませんが、彼は41節において、40節ですね、40節のところでから次のように言いました。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことはしていない。自分の罪深さを自覚し、それと比較してイエス様が罪なき救い主であることを信じていました。そして42節で、イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。とても少し厚かましいですけれども、厚かましくもその人生の最後にですね、罪の許しと永遠の命をイエス様に願い求めたのであります。するとイエス様は十字架にかかるほどの大きな罪を犯した彼であるにもかかわらず、43節ではっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいるとおっしゃいました。楽園とはエデンの園、神の園、神の御国とつながる言葉です。つまりイエス様は彼の信仰告白を受け入れられ、彼の罪を許され、神の御国に入ることを許されたのであります。このように私たちがたとえどんな罪を犯したとしても、イエス・キリストのもとには罪の許しがあります。神様は真心から自分の罪を悔い改め、イエス・キリストにより頼む者の祈りを聞き入れてくださいます。私たちはこの受難週の主日、今一度自らの罪を悔い改め、イエス・キリストの十字架にのみ救いがあることを信じて、ただ神の恵みによって与えられる罪の許しと永遠の命を受け取りたいと思います。次に第二に、私たちは今日の御言葉から主イエス・キリストが私たちの罪の許しのためだけではなく、その罪を取り除くためにも十字架にかかって死なれたことを覚えたいと思います。イエス様は十字架の上で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです祈られましたが、この祈りはですね、彼らの罪が許されるだけではなくて、自分が何をしているのかわからない罪人である彼らがその罪の力から解放されて生きるための祈りでもあっただと思います。本当に私たちのですね、罪の根深い問題というのは、罪が罪とわからないということ、自分が何をしているのかわからないということにあるのだと思います。今ウクライナにおいてですね、戦争が起こっていますけれども、 その戦争において最も悲惨なことは、人々が自分が何をしているのかわからないままに戦争が進んでいってしまうことなのだと思います。それぞれの国の大義名分があって、それぞれの正義があって、そのために人々が殺し合ってしまう。人としての道理に反する人を殺めるというですね、行為を行い、自分の良心を傷つけ、罪悪感に苛まれながらも上の命令に従ってさらに人を殺さなくてはいけない。またそういう自分を正当化するためにですね、戦時下で重なるストレスを解消するためにどんどんエスカレートしていって、罪に罪を重ねていってしまう。私たちはそういう現状を今ニュースにおいて見ているのではないかと思います。また侵略される側もですね、自分の町や愛する人を守るために武器を取って同じ命を持つ人間と戦わないといけない、人を殺さないといけない。本当にそうやって自分が何をしているのかわからないままに人々が殺し合い、憎しみが憎しみを生み、悲惨な状況が拡大していく、それが戦争であり、また聖書が語る私たち人間の罪だと思うのです。使徒パウロはローマの信徒への手紙7章において、罪の力について次のような有名な言葉を語りました。お開きになる方はお開きください。今日の説教メモにも記載されていますローマの信徒への手紙7章の15節から19節、また24節をお読みしたいと思います。新約聖書の283ページ、ローマの信徒への手紙7章の15節から19節をまずお読みしたいと思います。新約聖書の283ページですね。ローマの信徒への手紙7章の15節から19節です。ローマの7章の15節から19節、そして飛んで24節。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのは、もはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。そして飛んで24節です。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。本当に使徒パウロが語るように、私たちのうちにはですね、善は済んでいない、望む善は行わず望まない悪を行ってしまう、それが罪の力だと思います。私たちも一歩間違えれば人間の道理を失ってしまう罪を抱えているのだと思います。そして人を殺めることはなかったとしても、当時のユダヤ人たちのように人生のいろんな場面で神様が作られた大切な人々を傷つけてしまうことがあるのだと思います。しかしイエス様は、そういう私たちがその罪の力から解放されるためにも十字架にかかって死んでくださったのであります。自分が何をしているのかわからない私たちの罪を取り除き、私たちが神を愛し人を愛することができるように十字架にかかり、その大きな愛を示してくださったのであります。旧約聖書の救い主イエス・キリストについての予言の言葉には次のように書かれています。イザヤ書の53章4節から6節お読みしたいと思います。旧約聖書の 1149ページですね。お聞きくださっても結構です。お開きになる方はお開きください。旧約聖書の1149ページのイザヤ書の53章4節から6節です。イザヤ書の53章4節から6節。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。ここにイエス様がですね、十字架にかかられたのは私たちに平和が与えられ、私たちが癒されるためであった、私たちの傷が癒されるためであったと書かれています。ここに書かれる痛みや傷というのは、私たちの心の内にある罪による痛みや傷のことだと思います。私たち人がですね、罪を犯すということは、私たちはですね、誰かから傷を受けたからこそ誰かを傷つけてしまうのだと思います。誰かから大切にされずに痛みを負ったからこそ、誰かを大切にすることができないのだと思います。いじめられてきたからこそいじめてしまう、暴力を受けてきたからこそ暴力を振るってしまう、悪口を言われてきたからこそ悪口を言ってしまう、そういう私たちはですね、抜け出すことのできない罪の連鎖の中を痛みと傷を負いながら歩んでいるのだと思います。しかしイエス様はそういう私たちの心の痛みと傷を癒すために十字架にかかってくださった。そして私たち人が愛するものとなり、互いに愛し合う平和のうちに生きるために、十字架でその罪をすべて背負って死なれたのであります。イエス様は私たちの心の痛みを少しずつ和らげていってくださいます。私たちの心の傷を少しずつ癒していってくださいます。そして私たちが少しでも人を愛することができるように変えていってくださる、それが私たちに与えられている十字架の恵み、十字架による誠の平和なのであります。私たちはこの争いの絶えない世界の中で、このキリストにある誠の平和を携えて、平和を告げ知らせるものとして歩んでまいりたいと思います。最後に一箇所聖書箇所を読んで終わります。お聞きください。マタイによる福音書の5章の9節です。マタイの5章の9節。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日は受難週の主日、主イエスキリストの十字架上での祈りの言葉から御言葉に聞くことができ感謝いたします。神様、あなたはあなたの御前に罪人であり、本来は死ぬべき私たちの代わりに御子イエスキリストを送ってくださり、その十字架の死によって私たちに罪の許しと永遠の命を与えてくださっていることを感謝いたします。しかしそれだけではなく、あなたは私たちをその罪の力から解き放し、誠の平和のうちに生きるために、少しずつ心の傷を癒し、愛する者へと変えていってくださることを感謝いたします。どうか私たちがこの主の日、また今週1週間、今一度自らの罪を悔い改め、イエス・キリストの十字架を思い起こすことができますように。イエス様が十字架の上で、父よ彼らをお許しください、 祈ってくださっていることを覚えることができますように。またあなたから誠の平和を与えられているものとして、平和の神の子供として歩んでいくことができますよう助け導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。